タッキー816ミノア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ カーニバル、この時間はケルト北欧の音楽をご紹介します。お相手はケルトの笛の旗尾と
上原奈美です。
はい、久しぶりの、私たちにとっての久しぶりの DJ カーニバルですね。
そうですね、1ヶ月空きましたね。
はい、4月からは番組の新編成ということで、僕たちは第5日曜日に担当させてもらうことになりました。
はい、約年に4回放送させていただきます。
はい、次は8月なんですよ。
夏真っ盛りですね。
はい、お盆が過ぎた頃です。
はい、残暑ですね。はい、もうどうなってるでしょうね、その頃には。
はい、何が
いや、私たち
私たち、なんでだよ。
まだ初夏ですからね。はい、ちょっと想像つかないですけど。
はい、
はい、まあ、時間がたっぷりあるので今までよりも充実した内容にできるかなと思って楽しみにしています。
はい、
はい、
それでは今日の1曲目、最近新しいアルバムが出ました。日本のサックスプレイヤーの山崎芽衣さんの新譜サクセルトからスーベニアオブ JJF、 お聴きください。 サックスプレイヤー山崎芽衣さんの新譜サクセルトからスーベニアオブ JJF をお聴きいただきました。はい、サックスでアイリッシュっていうのはちょっと珍しいんですけど。
はい、珍しいですね。
彼もやっぱりそれが今回の売りだということで、
はい、
サックスでケルトやるからサックセルト。
ああ、そうなんですね、
はい、という造語になっております。
おー、なるほど、なるほど。
CD のタイトルがね、
へー、若い方です、ね、
はい、はい、まあ東京って言ったんですけど、
はい、
活動は東京なんですけど、もともと大分出身で、はい、
へー、
なんか東京に拠点をこれから移すというふうに聞いてますけどね。今伴奏していたのはトリコロールのアニー君ですね。
はい、
はい、
いいですね。
はい、
はい、
なんかすごく包み込むようなギターで良かったですけど、ね、
うんうん、
どうですかサックス。
それこそあったかい音色ですけど、最初なんかフルートみたいなあったかさだなと思ってたんですけど、また違う表現力がありますよね。
うん、ケルト音楽でサックスっていうのは、まあ、確かにすごく珍しいんですけど、
はい、
なんか実は戦後、まあ、大戦後、
うん、
ダンスホールで、アイリッシュを演奏するようになった時代があったんですね。
はい、
その頃にサックスを使って、まあ、リールとかジグとかアイルランド音楽を演奏するっていうことが一時期あったんですね。
はい、
はい、でそういった録音も残ってるんですけど、
うん
うん、まあ、だんだん衰退していってしまいまして、
はい、
はい、今ではねアット・ザ・ラケットっていうアイルランドのバンドでサックスを吹いてる人がいますね。あとスコットランドではフレイザー・ファイフィールドという、うん、他にもローホイッスルとか、
はい、
バグパイプとかを操る方がやってますね。
はい、
はい、まあ、サックスっていうとやっぱりジャズのイメージが強いんですけど、
はい、
山崎さんはクラシックをずっとやってきた人なので、
うん、
なんかパリにね留学してる時にトシバウロンに出会って、
え、パリで
かな、
うん、
まあそれも一つだったみたいですけど、うん、なんかアイルランドにその後行って、
うん、
チーフタンズのパディ・モローニーに会ってきたとか、
うん、
ね、そういう、ね、アイルランドへの熱い思いがこの CD に込められているそうです。う
んうん、こうあんまりこうクラシックとかジャズとかいう要素が全くなくて、
うん、
なんていうかアイルランドの音楽をやるぞっていうなんかそういうなんか思いみたいなものは、うん、伝わってきたような気がしますね。
はい、そうですね、
はい
、はい、これから6月からですね、彼の CD 発売ツアーが始まるんですよ。
あ、この CD なんですね。
はい、
うんうん、
京都で6月13日の土曜日にアイリッシュパブフィールドで彼のライブがあります。
へ、
はい、7時から
楽しみですね。
うん、
身近なパブで
行こうと思ってます。
はい、
はい、さて、
はい、さて、はい、波多さんは引っ越しされたそうですけど、
はい、
はい、ライブで、
はい、そうなんですよ、実は、
はい、もう私にとっても結構大きなビッグニュースだったんですけど、
お
う、どうですか心境。
はい、はい、前は京都の向こう市というところにいて、
はい、
この DJ カーニバルの箕面市へは1時間半ぐらいかかるか。
そうですね、7カメってやっぱ遠いですよね。うん、
で毎週ですね、ナミさんに会いにというか練習しに来てたんですけど、
はい、
今回は兵庫県の宝塚市の一番左の、はい、東の端に住むことになりまして、
はい、
うん、で阪急の川西能勢口という駅が最寄りなんですけど、
はい、ナミ
さんの最寄り駅の石橋まで2駅。
はい、もうご近所さんになりましたね。うん、
はい、ドアツードアで、まあ、3、40分ってとこかな。
はい、
随分近くなりました。
はい、北節の人間に1位に、はい、ようこそという感じですけど、
はい、
昨日もね、近いですからね。
はい、はい、そうですね。
はい、北節開拓して楽しんでください。
うん、いや本当にね、川西の瀬口便利ですよ。
便利ですよね。うん、
そう、
うんうん、
なんか今まではあまり利用することはなかった駅ですけど、
はい、
うん、住んでみると本当にいいとこですね。
はい、うん、都会にも、近いですけど、緑もすごく豊かだし、
うんうん、
環境もね、
うん、
いいし、最近は素敵な店も増えてきたし、
うん、
うん、
うちは結構山手の方で、
はい、
はい、
そうですね、
まあ、坂登るのがすごい大変なんですけどね
花園の坂であの辺りはあんなに坂道が多かったんだと改めてびっくりしましたけど、うんうん、
で、家からの景色がすごくいいんです。
山登った甲斐があるすごい綺麗な景色でしたね。
はい、
そうなんです。六甲にも匹敵するぐらいの
気に入っております。
はい、
はい、ということで、はい、北摂に来ましたので、
はい、
はい、皆さんよろしくお願いします。
はい
では次、
はい、では次ですね、4月に発売されました、北欧ユニバーサルバンドドレックスキップの新譜を1曲ご紹介したいと思います。ですね、去年ですね、ドレックの新しい、CD の参加を頼まれまして、1曲曲を書いてくれと言われたので曲を書いて、あと2曲参加させてもらって、で3曲私も演奏させてもらったんですけれども、私の他にフィドルの大森秀則さん、ニッケルハルパも弾かれるんですけど、それから松坂にお住まいの鳥谷さんと、というゲストを加えた割と壮大なアルバムになってて、で最近 CD をもらったんですけど、なんかいろんな要素が入っててすごく楽しかったので、結構ヘビーローテーションで楽しんで聴いていました。ドレックスキップの5枚目の新譜、ビフロストっていうのかな、虹というタイトルだそうですけれども、その中より、8曲目二重虹という曲をお送りします。 レクスキープのリーダーの野間くんの曲で二重虹をお送りしました。私はこの曲でオルガンを弾かせてもらったんですけど、
はい、
はい、あまりなかなか普段出番のないオルガンを、まあ、取り上げてもらってね、楽しかったんですけどね、うん、なんかこの CD 聴いてて面白かったのが、鳥谷さんがハーディガーディをね、うん、演奏しはるんですされるんですけれども、その音色がね、なんかすごく古めかしくてね、
うん、
いい感じなんですよ。なんかこうちょっと怖い感じというか、おどろおどろしい感じもあるんですけど、鳥谷さんらしい楽曲で、そのサウンドを使うなんかこういうセンスというかね、そこがすごい、うん、個性がやっぱりあって、
うん、
で大森さんは大森さんですごく端正な曲を書かれてて、
うん
うん、そういうところも聞きどころかなと思います。
はい、
はい、なんか今レコ発ツアーしてるみたいなので、
うんうん、
また聴いてみてください。はい、でこの、ドレックスキープの野間くんと、あとギターを演奏してる浦川くんと一緒にね、先日ジョイントライブしましたね。
うん、
彼らが組んでるジャンラビという2人だけのユニットと私たちの、ジョイントライブを、畑尾さんの地元川西で5月2日にありました。うん、
はい、
引っ越ししてまだ2日目とかでしたよね。
そうだね、
畑尾さん家でリハをして、うん、その足で行きましたね。
うんうん、近かったからね。
はい
はい、
次はは
い、ノルウェーの僕の大好きなフィドラーのイルムンドラーシェンという、
はい、
もうこの番組で何度かけたか分からないんですけど
大好きですよね
本当に好きなんですよ。はい、うん、で彼がですね、ラーシェントリオで出した3枚の CD が3部作というふうに呼ばれてるらしくて、前回かその前かね、新譜をかけたのは彼が、はい、室内楽の弦楽アンサンブルと一緒に出したものなんですけど、
はい、
僕はむしろこのトリオの方がすごく好きなんですね。
はい、
それはコントラバスとオルガンまたはピアノとのトリオなんですけど、
はい、
はい、その、彼のですね、5年前になりますね、2010年のアルバム、オーラムの中から1曲目のメネットをお聴きいただきます。これ、はい、オルガンがすごく印象的な曲なんです。はい、どうぞ。 ノルウェーのフィドル奏者イェルムンド・ラーシェンの2010年の CD オーラムからメネットをお聴きいただきました。あ、なんかオルガンつながりで綺麗につながりました。
うん、そうそう、この方のオルガンはすごい私のオルガンに音が似てるんですよね。
うん、
うん、この音楽弾きたいですね。いいですね、う
ん、なんか動画を見ても確かに大きさも似た感じのリードオルガンだったね。
そうですね、オルガンもいろいろあるけど古さによっても音が違うし、全然個性が、本当ハープもそうなんですけど違うんですけど、
うん、
結構、うん、あったかい感じが似てますね、
うん、
はい、
はい、なんかラーシェンの音楽はいいですよね。何がいいんだろう。
うんうん
うん、
うん、フィドルのいいとこ全部撮ってるみたいな感じがしますけどね。
うん、彼自身の音楽なんだね、やっぱり。
うん、
ノルウェーをベースにしてるんでしょうけど、
うん
うん、なんかすごくこう伝わってきますよ、
うん、
彼の思いが、
うん、
分からへんけど何考えてるのか知らんけどそんな気がします。
そうですね、この間波多さんとも話してたんですけど、音楽ってあの口で説明してこの人ああいう人だとか私こういう人ですとか言わなくても、音楽聴いたら本当にわかるんですよね。
うん、
こういう人だなっていうのが、それも口では説明できないんですけど、
うんうん
うんうん、で好きになったり嫌いになったり、まあ、嫌いにはまだならないですけど、
うん、
すごい惚れ込んじゃったりとかしますよね。
うん、そうだね、
うんやっぱり生き方が音に出ると私は思うんですけど、実際どうなんでしょうね。
うん、いや出るでしょう。もう隠せませんよ、
うん、人間こうね、顔に、まあ、人柄って出るんですけど、同じように音にも出るなって。私はだから生き方を真面目にしないとと思うんですけど。
でもさ、真面目にしたからいい音楽ができるってわけじゃないでしょ
う。うん、そうなんですよ。真面目っていう意味ではなくて、自分らしさ、自分らしく生きる、うんうん、すごいそれ大事ですよ。あの辛いことがあった時にやっぱり辛いと思う時っていうのは自分らしくない時なのかなと思って、自分らしくちゃんと生きていれていたら、うん、やっぱり後悔もしないし幸せにつながるんじゃないかなってすごい思うんですよね。
うんうん、いやそうですよね。うん、なんか音楽に関して言えば、真面目にやるっていうことはどんどんつまらなくなっていく気が僕はするんですが、
うん、そうかもしれない。
杓子定規四角四面に生きてると、
うん、
音楽もつまんなくなってしまうよね。
そうですね、
波乱万丈の方がいいんじゃないですか、
うん、
音楽には。
そうですね、人生悲しいこととか、まあ辛いことがあったとしても、きっとそれはその時は辛いけどまた良くなっていくし、それがまた音楽に深みが出ると信じたいですね。
うんうん、そうそう、
遊んでばっかりしてちゃダメだと思うんですよ、でも。
うん、遊んでばっかり、
自分にちゃんと向き合わないとダメだと思うんですよ、うんうん、まあ、あの表現する人っていうのはね、そこからしかこう表現したいものっていうのは出てこないんじゃないかなと思う。
まあ、いろいろ経験する方がなんかいいんじゃないですか。
はい、
練習ばっかりしてちゃダメです。
そうそうそう、そうなんですよね。
部屋にこもって、
そうなんですよ、
一人で練習してても、
うん、
まあ、上手くなるかもしれないけど、音楽はどんどんつまらなくなっていきそう、
うん、若い時はそういう、まあ、すごく環境に恵まれてて 100% 音楽に没頭できる環境がもしあったとしたら、すごいそれは幸せなことです。それでいいと思うんですけどね。やっぱり長く生きていくに従ってそうじゃないことも出てくるし、でもそれは決して悪いことじゃないなと思いますね、
うんうん、
はい、ラーシェンさん、はい、会ってみたいですね。
そうだね、いつか聞いてみたいね、うん、日本に来ないかな。なんかでも僕たちが好きだったアーティストが結構どんどん日本に来てるじゃん。クライアとかさ、
ね、
カルデミンミンとかも来るし、うんうん、来年ね、
願いが届いてるんですかね。
うん、なんかこの番組で紹介してきたアーティストが日本でも聴けるようになって、
うん、
もちろんそれは呼んでくださる方々の努力のおかげだけど、
うん、はい、あってなんですけど、
すごくありがたいことだね。
うん、いい流れですね。
今僕が一番聞きたいのはラーシェンさんじゃないですかね、
うん、
多分
畑尾さんの気持ちに寄り添ってるんかもしれない、ね、
聞いたらちょっと感動すると思うな、
うん、そうですね、
うんうん、クレアもすごく良かったよ。
良かったですね、また来ますね、うん、6月にね、
うん、すごく良かったけどなんかクリスマスソングを歌うのやめてほしかったですけどねラーシェンさんがそんなことしたら僕ちょっとがっかりするかも
クリスマスシーズンでしたねあの頃は、
うん、はい、ハミさんは誰聞きたい？
そうですね、アラーセンは聞きたいですよ本当に、
うん
うん、
そう、
うん、聞きたいです
ね。他は
去年あ、うんあうん、トーネ・フルベックもさん来てほしいです。
トーネ、はい、そうだね来てほしいね、
はい、うん、それはちょっと実現させたいな。
そうだね、はい、うん、そうだね。ハープのエリックさんも、
うん、はい、
スウェーデンのね、
うん、
うん、来てほしいですね、
はい、
結構アイルランド系はとかケルト系は結構ね日本で人気があるから聞く機会も多いけど、
うん、
北欧の音楽家はもっともっと来てほしいね。
はい、うん、そうですね、
うん、はい、では次の曲いきましょうか。
はい、ノルウェーつながりで私からは歌の方の CD を用意してきました。これは以前あの放送させていただいたこともある方なんですけれども、ノルウェーのかなり大御所のバラッドを歌う女性の方で、レーム・ニールド・フルホルトという方です。覚えてますか？
うん、
うん、この方のソロの CD をだいぶ以前にかけたと思うんですけど、この方が、バロックチェロ、畑尾さんの好きなチェロです、うん、とあとハーディング・フェイレを弾く方とのトリオでね CD を出されてるということで、以前に買った CD がありましたので久しぶりに聴いてみました。では1曲おかけします。ノルウェーの物語歌です。ウンゲ・スベクテル、ちょっとこれ言葉の意味が分からなかったんですけどお聴きください。Thank you.
en trådte liten små dräng var klädd i kjort eller vit. Jag heter han unge sväg, där så är han kommen hit. Du talar dina ord väl.
歌の方がレグニール・ドフルホルツさん、それから、バロックチェロを弾かれるのがヘレーネ・ボーゲさん、それからマンドラ・ギター・ハーディング・フェイレを演奏するリーベ・ソルベルグさんというトリオの CD でした。ソロの CD はね、1997年になんかノルウェーのグラミー賞を取ってらっしゃるそうなんですね。知らなかったんですけど、この歌の方は今テレマーク大学で民族音楽をの助教授もされているそうで、音楽一家に生まれてお父さんとおじさんと一緒に、CD も昔作られているそうです。もうかなり年配の方だと思うんですけどね。なんかこういう歌すごい好きなんですよ。とつとつとしたちょっと、ね、寂しい感じの、はい。でこれ、ヘレーネさんのバロックチェロとハーディングフェイレがいい味を出してるっていうことだったんですけど、今選曲した曲がピチカートばっかりで全然ある子で弾いてるところがなかったんですけど、はい、またご紹介していきます。
よかったですよ。
よかったですか。
うん、
うんうん、でね、この今日この人を見つけたというか選曲したのはこのチェロの人つながりだったんですね。でチェロの人が所属している別のバンドがあって、そちらの方を最近聞いてて、であこの人とつながってたんだっていうことがちょっと分かったんですけど、もう続けてですけど、次の曲かけたいと思います。次はノルウェーのトリオの女性トリオのバンドでグリーマーというバンドです。2009年、最近2枚目の CD に当たるみたいなんですけど、フォークラルムプライズというのにノミネートされたという2枚目の CD から1曲おかけしたいと思います。タランという CD です。こちらのメンバーはこの今チェロを弾いてたエレーネ・ボーゲさんという方と、それからハーディング・フェイレを演奏する女性お二人の3人のトリオになります。Thank you. のバンドクリーマのタランより、聞いていただきました。ヨルストラスプリンガースプリンガヨルストラっていうのが分からなかったんですけど調べたんですけどね、うん、スプリンガーというダンスです、うん、はい。さっきの、ラーセンさんとはまた音楽は違うんですけど同じノルウェーらしさみたいなものはやっぱりあるなと思って聞いていました、
うんうんうん、チェロやっぱり好きですね。
ね
え、
うんうん、豊かな、なんだろう、室内楽的な感じになるんですけどなんかサウンドが豊かな、
うん、
ねリッチな感じになっていいですよね。
うんうん、そうだね。はい、この間僕ある人のコンサートを見に行ったんですよ。
はい、
久しぶりに人のコンサートを見に行ったんだけど、
はい、
すごく有名なプレイヤーでお客さん1000人ぐらい入ってたんですよね。
すごいですね。
映画音楽を中心にすごい有名なゲストと一緒にやったんですね、
はい、
僕の好きなプレイヤーばっかりだったんですけど、はい、でもなんか全然感動しなくて、
うん、
でこれは演奏良かったですよ、
うん
うん、環境も良かったし、
はい、
これは感動できない僕に問題があるに違いないって思ったんですよ。うん、うん、なんでこんなにこうお膳立てされてるのに、
うん、
全然感動しないんだろうって思って。
他のお客さんはどうだったんですか？
なんか泣いてる人とかいましたよ。
そうなんだ、うん、
まあみんながみんなじゃないけど、
うん、
まあその人の大ファンかもしれないしね、
はい、
僕はそんなにもともとファンではなくて、
はい、
誘われてチケットを買って行ってきたんですけど、
はい、
で、まあ、うまいなとか思ったけどやっぱりなんか感動ってこうなんか理性を超えたところからやってくるじゃない、
うん、そうですね、思いがけない瞬間に訪れたりしますよね、
うんうんうん、で特に音楽の感動ってさ映画とかなんか物語の感動とちょっと違って、
うん、
映画とかだったらなんか感動する定番のストーリーみたいなのあるじゃん、
うんうん、
こう誰か人が死ぬシーンとかさ、
はい、
感動っていうかなんか泣くシーンみたいな、
うん、
タイタニックでこう船が沈んでジャックがこうなんたらかんだらみたいなシーンとか、うん、
はい、
まあ、そういうのじゃないもんね。音楽ってもっと抽象的だからさ、
そうですね、
器楽はさ、
うんうん、歌
詞がないから、
うん、
でまあ、なぜ、まあ、感動って起きるんだろうってちょっと思ってたんですよ。
そうですね、音楽を聴きにコンサートに行くときにあんまり感動を求めには行ってないかもしれないですね、
うん、
なんかね、なんか新しいものをもらいに行くような気持ちです。だけどたまたま聴いたその曲が自分の過去の思い出を思い起こさせたりとか思いがけないことが起きたりはしますよね、
うんうん、そうだね、うん、僕学生の頃に音楽とかほとんど、まあ、やってなかった頃に、
はい、
高校生ぐらいかな、うん、なんか音楽聴いて感動したことが、まあ、一つのこう音楽の道へ進むきっかけだったんですけど、うん、
それはクラシックとか、
それはね、なんかゲーム音楽をアレンジした CD ですよ、
うんうんうん、
好きでずっと聴いてたんだけど、
うんうん、
でやっぱそういう経験がないと自分でやろうって思わなかったろうなと、
うん、あ、私もきっとそうです。
なんかその感動を、まあ、自分で再現というか、ね、感動したい、自分が感動したくて、
うんうんうん、
で次にこうそれを聞いてくれた人が感動してくれた時にすごく嬉しくて、
うんうん、
人前でやってるっていう感じですかね。
そうですね、うん、私もあります。やっぱりそういう経験があるところがやっぱり原点になってると思いますね、う
ん、で僕感動したいんですよ、とにかく感動できるなら東京でも音楽聴きに行くし、
うん、
いくらでも出してもいいんですけど、
うん、
感動できないんだったら価値ないなと思うんですよね
そうですね、そこは本当 CD もそうですよね、うん、もう価値のある CD は何回も何回も聞きますけど、もう一回聞いて終わりっていうこともやっぱり多いですからね、
うん、
うん、
まあ、音楽の役割っていろいろだから、
うん、
かけててただ心地いいだけでも十分だし、
うん
うん、なんとなく好きっていうのもあるよね、感動とかじゃなくて、
うん、いやでも疲れを癒してくれる効果はありますよ、
うん、
確実に、
うんうんうん、
疲れた時にこそ聴きたくなる CD が本当に好きな CD だなと思いますね、
うんうん、
それはなんかこういう音がとかそういうのじゃなくて 賑やかな曲だったり静かな曲だったり、本当いろいろなんですよね。
うん、そうだね。久石譲さんの感動を作れますかっていう本があるんです。
はい、はい、
まあ、彼は映画音楽に携わって、うん、でその感動をしてもらわないと仕事にならないわけじゃないですか。
うんうん、求められてます
か、ね、音楽がしょぼかったら感動できないし、
はい、
うん、だから職業としてそれをやってるわけなんですけどね、うん、だからなんかこう方程式があってその通りに作れば感動するレシピみたいなのがあるのかな、
うん、まだ書いてました、
そんな気もします、
うん、私も時々制作の仕事があって、このドレクの音楽もそうだったんですけど、音楽って自分の中から湧いてくる時にバッて捕まえて作るんですよ普段はね、うん、でも頼まれた音楽っていうのは期限があって納期があるじゃないですか、うん、すごいそれは苦手で、でもなんだろう、自分の中から出てくる音楽じゃない楽しみ方っていうのがまたあって、
うん、
そこがうまくいった時はなんか意外といいものができたりしますね、
うん、
そこ割り切って楽しんで作れたりっていうこともあります。
いい仕事したって感じ。
そうですね、
うんうんうん、
だけどまあ自分が普段人前で演奏する音楽とかそういうのはやっぱり自分の中から出てきたものをパッと捕まえてね、うん、音にしていきたいなっていうのはありますけどね、
うん、最近何聞いて感動した？
音楽？
泣いた。
泣いた？え？なんか慌ただしすぎて、うん、なんかあったかなすぐ出てきませんね、
まあ、やっぱり洗濯とかしながら聞いてても泣けないよね
まあね、
耳半分に聞いてたらね、やっぱり集中しないと、
うん、ってのはあるよね。そうですね、
そういう意味で音楽聴くっていう時間を取ることが忙しくなるとね、うん、なかなかできないんですけど、
はい、でもこの今かけたフルフォルツさんとかこの素朴なね歌の曲の中にねすごいじわっていい曲があったりすると、
うんうんうん、
リピートしてずっと聴いてます、
うんうんうん、
なんかちょっと浸るんですよね、その世界に、
うんうんうんうん、まあ泣くほどじゃなくてもなんかこうしみじみと良いなっていうのがあるよね、
うん、そうそうそう、
はい、うん、まあ僕はなんていうか自分が感動したくて音楽やってるところが半分ありますね、うん、まあ、自分の音というわけじゃないんだけど、
はい、今ちょうどねセカンド CD 作っているじゃないですか、
はい、
大切な時です
自分の音に感動しますね、うん、はい、
ね、感動自分で納得してこういいと思えなかったら出せないですからね、
うんうんうんうん、
それをまたあの、まあね、納期っていうのはないですけど、でもある程度やっぱりね、やっていかないといけないので、
うん、
あのすごくいろんな要素が絡み合って難しいです。
はい、そうですね、
はい、
はい、さてもうそろそろ番組も終わりになってまいりましたけれども、
はい、
これからの、まあ、しばらくの活動の予定などなんですけれど、
はい、
はい、しばらくあの制作の方が忙しくてあんまりコンサートないんですけどね、六甲山で演奏しますね、
はい、
6月13日の土曜日、
はい、
六甲山カンツリーハウスで演奏します。これあの毎年をあの呼んでくださってるシリーズなんですけど、ちょうどあのローズウォークっていうねバラがちょうど綺麗な頃で、
はい、
はい、バラ園で演奏します、はい、それから
7月11日にプレドゥさんという京都の、
はい、
とっても可愛いケーキ屋さんのライブが決まりましたね、
うん、ここも何度かさせてもらったことがあるんですけど、小さなお店でね客席数10人ちょっとぐらい、
はい、
うん、であのケーキとお茶がつくという、ね、僕すごく好きな場所です、
はい、はい、久しぶりに京都行きますね、
うん、はい、でまた六甲山の演奏が7月の20日にあります。でこれはあのテラスの方です、
はい、
ガーデンテラスという、ね、はい、展望台の方でやります、
はい、
などなど、コンサートの予定は僕たちのホームページはたおなみ .com でご覧ください。
第3火曜日の15時から16時半までは池田市の自然食レストラン番前にてお気軽ライブをしていますので、こちらもぜひ遊びに来てください。
次は8月30日日曜日の放送になります。
はい、
あと3ヶ月ぐらいあるね。
そうですね、
はい、何をして過ごしましょう。僕多分ヨーロッパに行きます。
多分なんですね。
8月まだチケット取ってないけど。
はい、
おそらく行くつもりで。
はい、私何でしょうか。
僕たちの CD もその頃には、まあ、目処がついてるんじゃないでしょうか。
そうですね、頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。では最後の曲ですが、感動といえばもう僕この人たちもすごく好きなんですけど、クラヤというね、
次6月の13日にサンダでライブがありますね。
はい、はい、そうですね、
はい、
うん、じゃあちょうどよかったね、
うんうん、
はい、クラヤはスウェーデンの女性4人のボーカルグループなんですけど、この新作ではですね、ゲストがいろいろ入っています。ピアノとかパーカッション、それから金管楽器とかね、
うん、
アカペラではない曲も結構あるんですけども、すごくね世界が広がって、これまたいいですよ。
はい、
ダイナミックになって、
うん、
僕好きですこの作品も、
はい、私も大好きです。
はい、そのクラヤの新譜、これ僕スウェーデン語読めないんですけど、なんかHMV でこの CD 売ってて、離れていてもという放題がついておりました。
はい、
はい、からピアノが入ったとても素敵な曲を聴いていただいて、今回の最後の曲とします。はい、皆さん良い夏をお過ごしください。 DJ カーニバル、この時間はケルト北欧の音楽をご紹介しました。お相手はケルトの笛奏者の畑尾と
上原奈美でした。
ありがとうございました。
tänker jag på och gråter. Det tänker jag på och gråter. Det tänker jag på och gråter. Det tänker jag på och gråter.